私の最後となる皆さんの前での公式の説教をこれから始めます。別に力を入れる必要はないんですが、なんとなく演じてみたかったんです。やはりミサではこの御言葉を、あと挨拶もいくつもあるようですので、昨日からというかこのところ、やはりミサといえば説教をどんなふうに、してみたものかと不審するわけですが、今朝もまたこのヨハネの福音よりもパウロのこのコリントの教会にしたためた箇所がやっぱりどうしても気になるところでありました。最後にこれぐらい自信に満ちて皆さんに力強く語られたらいいなと思っていたわけですが、もしこれを私は誰に対しても自由なものですが全ての人の奴隷になりましたと言ったら、思わず皆さんもはぁと思われるかもしれません。そしてやはりこれは僕が一言一言パウロの言葉を口にするのはやっぱりできないなと思いますが、この何度も読み返していて全ての人の奴隷になりましたというこの言葉は結局全ての人に対して全てのものになりましたという後ろから2行目と同じことなんだなと。でなんでそんなふうなことになったかというと、何とかしてでも何人かでも救うためだと。この救うということもこれは私たちのこの教会に託された使命であるわけですが、やっぱり大きな重たい言葉で、パウロがせめて何とかイエス様と出会ってほしいんだと言ってくれればそうだと思わず同意したくなるわけですが、結局はそういうことではないかと勝手に思ってます。そこでこの全ての人の奴隷になりましたというこの奴隷、私たちは今そういう存在すら知らないわけですが、でも私たちの知識の中で理解すればこの奴隷というのははいとしか主人に対しては言えない人たちなんですよね。心からでなかったとしてもはい、これが奴隷だとすれば、それは私たちの信仰の根幹に迫る言葉なんじゃないかと思いました。私たちは司教修道者だけでなくて信徒の皆さんも、はい、聖体の時にアーメンと言ってはいと返事してるわけですよね。でもその元気のいいはいの割にはなんとなくあまりうだつが上がらんというか、やっぱり自分勝手なことをして自分にはいっていうことをいっぱい言ってるそうな感じがして、あまり自信がないわけなんですけれども、ただ私たちは何とかしてこの人たちがイエス様と出会ってくれたらあんな事件も起こさずに済んだかもしれないなという思いは大事にしたいと思うんです。そしてイエス様を信じて生きることはこれだけ実は楽なことなんだと、いやその楽でなかった時でもです。やっぱりあの十字架でイエス様が逃げ出せなかった十字架からというあのイエス様の その生き方を眺める時にです、誰かを呪いながら息を引き取ったのでもない、許しの祈りを捧げながら亡くなったのが私たちの教祖様なんだと思った時に、自分の 自分のこの少し腰が引けたような信仰生活というものをやっぱり正面から見つめ直さなければならない、見つめ直す必要があると、まあ、これはいつも思うことなんです。それで、私のこの最後の説教の要点は2つです。一つはこの人たちもイエス様のと出会ってくれたらいいなというこの宣教の心です。まあ宣教というのは信者を獲得することもあるでしょうが、イエス様の生き方を述べ伝えていく、そういう私たちの使命、これはここにいる人たちみんなの使命であるわけなんです。まあ、たとえ信仰なしくしなかったとしても平和のために私たちは手を携えていく一人一人であるわけです。世の中には新聞テレビを尽きることのないこの悲惨な出来事が伝えられ続けているわけですが、そういうことを耳にするにつけダメな世の中になったもんだと嘆くだけでは足りません。そしてそういう罪を犯したりする間違いを犯したりする人たちを愚か者だなと思うのでもない、むしろそういう人たちももう一つの人生は本当はあったんだと、あの時にあのことに気づいておけばよかったのにと、むしろその人たちの心の姿をこそ思い巡らしながら、この人たちもいつかなんとか本当の平和を作る人に立ち戻ってほしいなと願うことこそが信者の心じゃないでしょうか。イエス様にアーメンを言うときにその誓いを新たにしましょう。そしてそういう私たちの派遣されていくものの心意気というものを改めて自分自身に言い聞かせていきたいと思うのが一つと、もう一つは、まあ、同じことを繰り返すようですが、そういう宣教の心と、もう一つやっぱり信者の心です。イエス様を信じている者らしい心というのはどういうことなのか、私たちの思いや信じていることとわざとはしばしばこう、ま、離れてしまっているという現実を認めざるを得ません。本当にイエス様と一緒に生きるのは楽しいことなんだと、どんな辛いことがあってもイエス様と一緒に歩ければ歩くことができれば担げない重荷はないんだということを、たとえ何度失敗してもその原点に立ち返っていくことこそが信者の心じゃないでしょうか。そういう意味で私たちは絶えず希望の証人となるように、どんなに自分が間違いを犯したり進歩しないと思って自分を嘆いたりしたとしても、私は私が思っている以上にダメな人間じゃない、神様が名指しで呼んでくださった、神様が名指しでこの世に送り出してくださった私は価値のあるもの、ただ単に自分のために生きる価値ではなくてだけではなくて人々のために生きる価値がある、それができる、そういう神様の大きな期待が私たち一人一人に命を授かったものにあるんだと、そのことを忘れてはならないかと思います。このヨハネは私は良い羊飼いだと、雇い人の羊飼いは羊を置いて逃げ出してしまう、その程度の関わりでしかないんだと、これもまた私たちにとっては、まあ、私にとってはやはり、あまり顔を上げてこの箇所について物を言う資格はないと思ってますが、しかし羊を置いて逃げ出したという後悔を持ってここにいるわけでもありません。まあそこそこなんとなく辻褄も合わせながら生きてて、そういう生き方をやっぱり大きな心で見てくれてるのが この良き羊飼いと思うと、あまり私たちは自分自身の足りなさばかりを責めたり反省する必要はないとも思います。世の中の人はみんな反省するわけですが、しかし一向に良くならない。それはやっぱり神様の大きなこの、包むことのできないほどのこの大きな愛と恵みに気づいていないからではないでしょうか。そんな私でも、こんな力のない自分でも、神様の大きな期待は変わらずにあります。そのことをこの新しい鹿児島教区の始まりの時にあたって、この心を私たちは鹿児島教区の信者の心はこれですと言って今日捧げましょう。そしてこれからは私たち一人一人がどうだこうだということではなくて、大きな心で私たち一人一人を送り出してくださっているその方の思いをこそ毎日毎日大事にしながら、そうだそうだ、自分自身を奮い立たせていこうではありませんか。それでもという言葉を皆さんにまたもう一度、これでもかと送ってお話を終わりたいと思います。どうぞ皆さん、新しい司教さんと一緒に、みんなに愛される人です、保証します。この大らかな心の広い新司教さんと一緒に、鹿児島教区の穴の開いた部分を、あるいは足りなかった部分をどうぞ皆さんで埋めてみたり足してみたりして、元気のいい鹿児島教区にこれからもしていただきたいと思うわけです。そして私たちが忘れてならないのは、鹿児島教区こそこの日本のキリスト教の発祥の地ということなんです。始まりにいるんです、私たちは。そういうザビエル様のあの海を渡って来られた大きな鳩を越えて来られた大きな信頼、それも忘れずに、嘆き節をやめて、もっともっと前を向いて、しっかり復活の主と共に歩んでいただきたいと思います。長い間こういうまとまりの悪い話を聞き続けてくださって、皆さんに感謝しながら終わりたいと思います。ありがとうございました。